岩手医科大学医の力、今週は先週に引き続きまして薬物動態、体の中での薬の旅について伺っていきます。お話は医療薬科学講座薬物代謝動態学分野教授の浜野渉先生です。浜野先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週は初めて耳にする言葉だったものですから、この薬物動態というものが、はい、もう一度振り返りでお願いしていいですか。
はい、薬物動態とは文字通りですね、体の中に入った薬物がどのような旅をするか、動きですね、
はい、
で先週の話ですと、まあ、主に4つの過程があるんだと、吸収、分布、代謝、排泄という4つの過程があるというところ、
はい、
それからこの動きを我々知るためには血液中の薬物濃度を知ると、そこを指標に体の中での薬の動きを推測すると、そういう学問が薬物動態学になります。
はい、本当に興味深いところで、いつもこう飲んだ薬がどうして効いていくんだろうっていう疑問があったんですが、
はい、
そうなんですね、血液に乗って薬が広がったり、そしてもう作用しなくなったりという、そこまでのお話でしたね、
はい、
今週はではもう少しそのお話を深めて具体的なお話を伺っていきたいと思いますが、
はい、
そもそも先週最後に同じ薬でも個人であっても体調ですとか効きが違ったり、人もそれぞれ違うんだよ微妙にというようなお話ありましたけれども、
はい、
それでは薬がいつもと違う予想外の動きをするっていうのはどういう場面になるんでしょうか。
はい、もちろん薬を正しく使用しなかった場合には、はい、当然のことながら期待した通りの血中濃度の推移は得られません。例えば薬を飲み忘れたりとか、逆に多めに飲んでしまったりとか、服用時間を間違えてしまっている、まあ、そんなような場合でしょうね。
うん、飲んだことを忘れてまた飲んでしまったりとか、
そうですね、
あるかもしれませんよ、
よくこれは起こり得ることなんですね、
はい、
はい。で、厄介なのは薬を通常の用法用量で使用している、まあ、そういうことにもかかわらず予想外の血中濃度の変化が起きている場合なんですね。
うん、
これ決して珍しいことではありません。薬の動きを決める4つの過程である吸収、分布、代謝、排泄のどこかの過程で変化が起こっている、そういうことが推測されます。先週ですかね、
はい、
腎臓の働きが低下した患者さんでは低下する前と比べ薬の体内からの消失が遅くなるという排泄過程の変化が起こっていたこと、まあ、そういうことになるわけです。
なるほどね。その他にも何かこう場合だったりするんですか。
そうですね、今の排泄過程の変化というのは腎機能の低下、そういう患者さんの病態が原因となる例でしたけども、加齢や女性の場合の妊娠ですかね、
うん、
健康であっても生理的な現象で薬の動きが影響を受けることがあります。また薬の飲み合わせや食べ物、飲み物との間で起こる相互作用が原因となる場合もあります。さらには代謝酵素の働きが生まれながらに強い人と弱い人がいる場合もあり、代謝による薬の消失能力にも差が現れます。
うん、具体的にこう何か例を挙げていただけませんか。
そうですね、例えば最初ですけども、高齢者は若い人と比べると体の中を流れる血液の速度が遅くなります。
うん、
まあ、これは一般的な話ですけども、
はい、
で肝臓や腎臓において血流の流れが遅くなると、その分代謝や排泄による薬の消失能力が低下することになります。それから女性においては妊娠によって逆に血流の速度が上昇することが知られています。おそらくですね、体の中の大事な胎児を危険な異物から守るために代謝や排泄の機能を通常よりも活発にする、まあ、そういうことが道理にかなっているのかなというふうに思っています。
なるほど、薬の飲み合わせなどはよくこう、まあ、意識もしていますし聞くところなんですが、薬の動きの変化も、まあ、薬の効きに関係しているということなんですね。
そうですね、薬の飲み合わせが問題となる原因のすべてがこの動きの変化ではないんですけども、多くの場合は薬の動きが関係します。薬や食べ物、飲み物との飲み合わせについてどんな例をご存知でしょうか。
そうですね、よく薬剤師の方からグレープフルーツは ダメですよですとか、納豆を食べてはダメですよっていう方もどうでしょう、このあたりは。
聞いたことありますか？
牛乳はどうですかね、
牛乳もございますね。
ありますか、
はい、どれもよく知られている相互作用の例ですね、はい、例えば納豆ですね。納豆の方は例えばこれワルファリンという薬があるんですね。相互作用がよく問題となります、
はい、
実はこれは薬の動き、今回のテーマである薬の動きは実は関係してないんですね、はい、ワルファリンはこれもともと血栓による血管の詰まりを防ぐ薬なんですけども、その作用は納豆や青汁などに含まれるビタミン K が関係しています。せっかくワルファリンがビタミン K の働きを抑えて血液の塊を防いでいるのに、納豆を食べてビタミン K を補っていることになりますので、ワルファリンの作用は弱まってしまうんです。でこの場合はワルファリンの血中濃度には影響することはありませんので、ワルファリンの作用点で起こる相互作用になるのです。
これはもうじゃあ血中濃度とは関係なく、その、相互作用による影響でということなんですね。
そうですね、原因からするとそういうことになります、
はい、ではジュース、はい、どうでしょう、こうグレープフルーツとか。
そうですね、これも本当によく、聞かれる話かと思います、
はい、
これは薬の動きの方が関係しています。
そう、
例えばですね、高血圧の薬のいろいろ種類がありますけれども、一部の高血圧の薬はこのグレープフルーツジュースと相互作用を起こすことが知られています、具体的に言いますと、グレープフルーツジュースに含まれる成分が薬を代謝する酵素の働きを阻害して、これらの薬の血中濃度を高めてしまうんですね。
血中濃度を高める、先週までこう濃度を高めると先生効くっていうことではなかったんですか？
そうですね、その通りです。血中濃度が高まった分、この場合には高血圧の薬が効きすぎてしまうということになります、
はあ、効きすぎることも問題ですもんね。
そうですね、
はあ、適切に効くことが大
事ですね。実際に患者さんがふらつきを起こしたりとかっていうことがありますので、これは実際に服薬指導するときにはそういった注意事項も薬剤師の方から説明を必ずしなければいけないというふうになっております、
はい、まあ、納豆の場合はワルファリンの作用が弱まるために、血栓により血管が詰まる可能性が高まってくるんじゃないかっていう恐れと、
はい、
まあ、お話まとめますと、グレープフルーツジュースの方は高血圧の薬が強く効きすぎて血圧が下がりすぎてしまうのではないか、
はい、
ということですよね。
はい、そうです。
その他はどうでしょうか？
そうですね、まあ、やっぱり身近な健康食品といいますと、セントジョーンズワート、これ西洋とギリス王とも言いますけれども、よくこれ使われている方も多いかと思いますけれども、まあ、こちらはグレープフルーツジュースとは逆に代謝酵素の働きを強める作用があります。その他にですね、喫煙も代謝酵素の働きを強めることがありますので、一部の薬と作用を弱めてしまう可能性があります。
いや、飲んでもちょっと全然効果がないな、みたいなことになるわけですね。
そうですね。
でもよく薬の説明をこう薬剤師さんから伺いますよね。
はい、
はい、こういうところはもうポイントとしては薬剤師さんは説明してくださる義務というか。
そうですね、
はい、
まあ、薬剤師の方から特に最初の面談のところかと思いますけれども、通常の飲食の習慣であるとか喫煙の習慣とか事細かに聞かれるかと思います、実はこういった相互作用の可能性を未然に防いでいると、まあ、そういうための指導になるかと思います。
はい、
まあ、このように代謝の過程で相互作用が起こる組み合わせって特に多いので注意が必要なんですね。
はい、薬の動きのうち他の過程、例えば吸収の過程ではどのようなこう相互作用があるんでしょうか？
そうですね、例えば一緒に飲んだ薬や食べ物、飲み物の成分と結合して消化管からの吸収が少なくなる、そういった薬もあります。例えばミネラルウォーターもよく飲まれる方多いと思いますけども、そこはカルシウムでマグネシウムといったものが多く含まれていることになりますので、ちょっと注意が必要です。
先生、ミネラルウォーターで薬を飲む方って多いんじゃないでしょうか？
そうですね、あくまでも一部の薬なんですけども、例えば骨粗鬆の薬の一部の薬ですね、一部のタイプの薬が、まあ、こういったカルシウム、マグネシウム、そういったものと結合して吸収を妨げますので、服用するときにはこちら水道水で飲んでほしいんですね。
なるほど。
例えば消化性潰瘍の治療で使用される一部の薬もこちら胃酸の分泌を阻害する働きがあります。ということは胃の中の酸性状態が少し中和されるんですね。中性側に変化しますので、薬によっては逆に溶けにくくなったりする、そういう薬もあるんですね。そうするとその薬にとっては本来の吸収が得られないということがあります。
これはやはり水道水で飲んでくださいっていうことになるんですね。
そうですね、この場合には別の薬に変更するということもできますけども、薬を服用する時間を互いにずらしてあげれば、こういった吸収過程での相互作用っていうのは最小限に抑えることはできます。
この薬と薬何種類かある場合という意味でしょうか。
数時間ずらすだけでも随分吸収が良くなりますので、そういった説明も薬剤師からあるかと思います。
はい、これは今先生のお話を聞いて、おっと思って勝手に今服用をずらしてくださいというお話ではなくて、ちゃんと薬剤師さんから必要に応じて説明がありますよということですよね。
もちろんそういった相互作用を予期して、そういった薬を重ね合わせないように処方するのが基本ですけれども、どうしても薬の種類が多くなってくると、そういったことも考えなきゃいけない場面があったりします。
はい、ここはじゃあ気をつけていただきたいですね。そして浜野先生、先ほどのお話の中で一つこの戻りたいなっていう部分があったんですけれども、生まれながらに代謝が活発な人とそうではない人がいるというお話がちらっとありましたけれども、もう少し詳しく教えていただけますか。
はい、生まれながらといったのは、代謝酵素はタンパク質からできていまして、その設計図は両親から受け継がれた遺伝子によって描かれているからです。これは薬ではありませんけれども、身近な例で言いますと、世の中にはお酒ですね、お酒をどんなに飲んでも平気なお酒の強い人と、お酒を少し飲むだけでもすぐに気分が悪くなる、そういったお酒の弱い人がいます。で、お酒の成分であるエタノールは代謝されるとアセトアルデヒドという悪酔い原因となる物質があります。アセトアルデヒドはさらに代謝酵素により分解されます。この悪酔い物質を代謝する酵素は代謝が早い遺伝子の方と代謝が遅い遺伝子の方、この方っていうのは人間という意味じゃなくて遺伝子の方ですね、が存在します。お酒の強い人では代謝の早い遺伝子を持っている人が多いことが分かっています。逆にお酒の弱い人では代謝の遅い遺伝子を持っている人が多く、悪酔い物質が体内にしばらく残り続けるためだと考えられています。
なるほどね先生、お酒の代謝を薬の代謝に置き換えて考えれば分かりやすいですね。
そうですね、例えば薬の例で言いますと、イリノテカンという抗がん剤による治療では一定数の患者さんにおいて、好中球の減少ですとか下痢だといった非常に重たい副作用が現れることが知られています。でその原因としてイリノテカンの代謝に関わる酵素の遺伝子の型の違いが関係することが分かっています。ですからイリノテカンによる治療を始める前に代謝酵素の遺伝子の型を調べておけば、患者さんに適した投与量を設定することが可能になります。このイリノテカンの代謝酵素の遺伝子を調べるための検査費用については保険の適用が認められていますが、実はこのような例はまだごく一部に限られています。
というと安全な薬物治療を行うためには遺伝子の検査が必要だということが感じられましたが、まだごく一部に限られているというのはなぜ進まないんでしょう。
そうですね、遺伝情報に関わる遺伝子の検査は個人情報ですとか倫理的な観点から、これ必ずインフォームドコンセントなど所定の手続きを経ないと実施できないで、そういったハードルもあります。ですけれどもやはりここは費用対効果、お金の面ですかね、そういった点が大きいかなと思います。薬を代謝する酵素の種類は本当に多いですし、一つの薬の代謝においても複数の代謝酵素が関わることもあります。またそれぞれの遺伝子についてもいくつもの遺伝子の型が存在しますので、これらを考えると膨大な情報量になってしまいます。コストもその分かかるということになってしまいます。ですのでまずは科学的根拠が確立されていて必要性の高い薬からこういった遺伝子検査っていうのは適用されていくのではないでしょうかね。 もちろん医療においてもビッグデータを活用する時代になってきておりますので、まあ、今後さらに進展が期待される分野でもあります。
先ほど具体例を出していただいたその入りの出管の治療を始める前には本当は代謝酵素の遺伝子の型を調べておけば先生がおっしゃっていたこう投与量の設定に正しい設定につながっていってより良くということになりますもんね。
そうですね、
はい、はい、体の中の薬の動きが患者さんの状態や併用された薬や食べ物飲み物あるいは遺伝的な要因によって変わるということがよく分かりました。
はい、
はい、ありがとうございます。このような薬の動きの変化を患者さんごとにこの、推し量って推測しながら有効で安全な治療を行う必要があるということですよね。
はい、そうです。薬剤師はそのために最新の知識を常にアップデートして患者さんにとって最適となるような薬物治療をサポートしています。
はい、最後になりましたけど浜野先生の研究についてぜひ聞かせてください。
はい、ありがとうございます。薬物動態が変動するさまざまな要因を明らかにして薬物治療を貢献できるような研究を目指しています。先ほど薬物代謝酵素の遺伝子の型の話をいたしましたけども遺伝子の情報では説明できない代謝の変動も確認され薬物治療上課題にもなっています。で、私どもはエピジェネティクスという遺伝子の働き方ですね、遺伝子の型だけでなく働き方、そういった書き換えるメカニズムにも注目してその原因を探っています。もしかすると薬物動態を意図的に変化させてより安全で有効な治療が行われるかもしれません。そんな研究を行っております。
浜野先生、いろいろとお話を伺ってとてもこう興味深いお話でありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
これからもまた何か新しい発見とか研究の途中経過でもいいですからまた番組でぜひ聞かせてください。
その時はぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。